どうも、おたがるじてっぺいです。
バウアーです。このチャンネルでは、スーファミ世代の二人がゲームやアニメ、通称オタクカルチャーについてノスタルジーに浸りながら、ワイワイ語る内容となっております。
ファミコンからスーファミ、最近プレイしたゲームの話や、たまにアニメの話とかもできればいいなと思っています。
はい。
この前、フォールアウトの話をしたじゃないですか。
うん。
うん、で、フォールアウトの話してたら、まあ、フォールアウトに流れてるラジオの、まあ、音楽がちょっと聞きたくなったなと思って、うん、そうそう、通勤途中に、まあ、YouTube で聞いてたんですよ。
うん、
で、まあ、この前ちょっと話したみたいに、フォールアウトのラジオで流れてる曲の一覧のページ、うん、ホームページ、誰か作ってるページがあるか。そうそうそうそう。うん、あれからいろいろ。
YouTube?
あれはね、YouTube。
うん、
で、聞いとって、おやって思って、曲がいろいろ、いや、一個あって、
うん、
で、それが60 Minutes Men っていう、
はいはい、
曲なんですよ。Fallout 4で出とったんかな
?60 Minutes Men みたいなやつよ、ね。
そうそう。60 Minutes Men とかやつ。60 Minutes Men。
あれさ、頭の中響く、うん、
そうそう。結局、Fallout 4の中にも Minutes Men とか出とったよ。
いたいたいた。
そう、うん、あれから多分来てるんだろうと思うんだけど、うん、で、まあ、ちゃんと歌詞をそんなに聞いてなかったから、うん、で、今回その通勤中に、まあ耳でね、直接聞いてるから聞いとったら、
うん、
この歌詞の内容って、と思って、
うん、
歌詞、サビの中で、なんか、ちょっと、15 minutes of blowing my top って言うんですよ。ブロイングマイトップって言うんですよ。で、これって、まあ、ブローって、うん、まあ、要は、吹き出すとか、
うん、
なんかその液体が何かこう、ブッて出てくるようなイメージ。
うんうんうん、
で、まあ、で、しかもマイトップって言ってるから、うん、まあ、トップなんですよね。で、その前にも。
トップはどの意味で、頭の上なのか。
まあ、頂上とかっていう意味があるよね。
下ネタの意味なのか。
そう。だから、15 minutes of blowing my top っていうのは、その前にも、15分間キスして、うん、15分間いじめて、15分間なんかこう、なんか何かしらを絞り取って、はいはい、15分間最後になんかそうトップに登り詰めるみたいな英語を言うから、
はいはいはい、
ああってなって、
なるほど。
これはと思って調べさせてもらったんですけど、で、まあ、内容的に、まあ、すごい下ネタなんですよ。まあ、なんかね、その歌詞の、まあ、ストーリーみたいなのがあるんだけど、
うん、
まあ、ちょっと、何愛が欲しいなら、
うん、
ダンのところに行きなよと。ダンっていうやつがおって、
ダン
その、そう、ラ、うん、なんか、ラブリーダ、ラバーダンかなんか知らんけど、
うんうん、
で、その、ダンのところに行けば、まあ、60分間、60 minutes マンだから、うんま
あ、
60分間の男って呼ばれてて、
うんうん、そういうこと
そうそう、
60
分間で、
あなたを満足させる。
そう。
はいはい。
っていう内容やって、これマジかと思って。で、結構曲としては、すごいノリがいい曲で、
うんうん、そうだね。
そうそうそう。で、実際、1951年に、
うん、
なんだ、ビリー・ワード&ヒズ・ドミノズっていう、
うん、
バンドが、まあ、R&B のグループなんだけど、ボーカルグループなんだけど、
うん、
発表した、曲で、で、R&B チャートみたいな、うん、アメリカのチャートで1位の大ヒット、した曲なんですよ、うん、この曲が。すごくノリも良かったし。ただ、うん、歌詞がこんなんだから、ラジオの放送でちょっと禁止されとったんですよ。
まあ、あれだよな、直接的には言わないけど、
うん、
こ
う、
案に、そう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。声もハスキーでいいのに、だから、聞いた瞬間さ、ちょっとびっくりしちゃって、で、もっと面白いんが、
うん、
その後、4年後ぐらいに、1951年にこれが出たんだけど、その4年後の1955年に、
うん、
同じ曲で、その歌詞だけ変えた替え歌みたいな感じで、またリリースしたんですよ。
うん、
で、それが、Can't Do 60 No More っていう曲で、
まあ、
直訳したらもう60分もできねえよっていう、
うん。
で、話の内容を見ると、ちょっと年老いた、
うん、
もう、予防になったダンが、 出てきて、はいはい、で、なんかもう、60分もそんなできないっすわ、みたいな。
はいはいはい。その後の段、みたいな。
そうそうそうそう。うん、発表されて、みたいな。
うん。
なんかちょっとさ、面白い、ね、面白いんですよ。
うん、あの、桑田さん好きそうだね。
桑田さん好きそう。確かに。サザンのね。
アメリカかこれ。アメリカのサザンみたいな感じだよね。
うん、そうか。確かに。で、フォールアウトの曲って他にもいろいろさ、裏ネタとかをさ、うん、調べたら結構面白くてさ、うん、例えば最近見たのが、なんだっけ、グランマープレイズナンバーズっていう曲があるんですよ。なんか、うん、We found out, yes, we did! みたいな、グランマープレイズナンバーズとかいうやつがあるんだけど、
あるね。
そうそうそうそう。あれさ、プレイズナンバーってさ、何のことって、要は、なんか、直訳すると、なんか、うん、数字で遊ぶみたいな。
そうだね。
そう。うん、で、何のことやろうと思っていろいろ調べたら、うん、どうも違法賭博らしいんですよね。
グランマやべえやん。
なんかさ、そうそうそうそう。だから、昔、その、要は違法で、裏でこっそり賭博を、まあ、宝くじみたいな感じらしくて、うん、で、それを、なんか、グランマがやってるところを見ちゃったぜ、みたいな。で、なんか最後、もう、何その、おばあちゃんが、おばあちゃんと孫の会話みたいなのがあって、
うん、
なんか、どれが当たると思うって、1と3と5だみたいなこと言って、well, what do you know? って言うんやけど、うん、なんでやねんみたいな、うん、どないして分かってんみたいな意味で終わんねんけど。
この曲の、ね。なんで分かったのって聞くのはどっち？グラマー。
ああ、違う違う、その、孫の、そう、うん、要は、適当ほざいてんじゃねえよ、みたいな感じで終わるんだけど、はいはい、そうそうそうそう。だから、あの辺の曲もさ、結構ノリが良くってさ、
うん、
聞きやすいからね、面白いんだけど。そうそうそう。
まあなんか、あるよね。しかもアメリカとかってさ、結構ロトが盛んなんじゃなかったっけ？
あ、ロトリーね。
うん、で、なんか、めっちゃ何億とか当たる人とかいるよね。キャッシュバックじゃねえ、繰り越しみたいなやつがあるじゃん。
あ、あるあるある、なんか。
繰り越しで、なんか、膨れたやつが、誰か一人にボーンって当てて、
う
ん、何億当たりましたとか、あるからさ、そういう意味のロトを今想像した、なんか。
ああ、なるほどね。
ナンバーで。うん。
いや、なんか、すごい、他にもいろいろさ、フォールアウトならではの曲とかさ、もうフォールアウトの世界観にマッチした曲とかさ、いろいろあって、
うんうん、
その辺は調べてみると多分また時間が潰れるんでおすすめです。
確かにね。はい、なんか物悲しい曲もあるもんね。ビリー・ホリデーみたいな、なんか。
ああ、あるあるあるある。
ディディディディーみたいなさ。
ディディディディーってなんだっけ。
そう、荒廃した世界。
フォールアウト3の一番最初に出てくる曲かな。なんか。
そう、あれ使い回してない？3で出てる曲、また4にも同じタイトル出てきてたり。
あ、そうだっけ？
何回か聞いた覚えあって。うん、う
ん。なんか被ってる曲あんまないイメージだけどな。
あ、ほ
ん
と。思い過ごしかもしらん。うん、うん。
なるほど。
そう。
まあそんな感じです。そんな感じでござい ます。
そういうなんか掘り下げするとさ、また、
うん、
ね、フォールアウトの世界観、そういう意味あったんか、みたいなさ。
そうそうそうそうそうそう。
さ、ちょっと悔しいのがさ、やっぱ、洋芸なわけよね、あれ。
そうね、洋芸なわけです。
その、多分、日本語訳じゃなくて、
うん、
英語のままプレイした方が、わかることとかあるんだよね。
うん、
あと、文化的背景みたいなやつがさ。
ああ、あるあるあるあるある。
まあ、だってあれ、荒廃してるパラレルアメリカだからさ、
うん、
やっぱ、なんかを、こう、なんかを誇張して、こう、パラレルにオマージュしたような世界だから、うんうんうん、その、
あるある
ね、文化をまた知れると、その、プレイするね、思うことが違うんだろうなって思って。
ああ、確かにね。
それ感じれないのちょっと悔しいなって。
だその辺もね、掘り下げていく行為が楽しいんだと思うけどね。
楽しいよね。
だね。うん。
うん、そう、
うん。まあ、私からは以上です。
そんな感じ？
うん。僕は。そう、宝寺てっぺは終わり。はい。
ここまで。
ここまで。ごめんごめん。ごめん。遮った。
乗っ取られてる。
乗っ取られてる。
で、ちょっとお伝えしたいことは、まあ、
はい、
一つは、前回、五右衛門会で紹介した、豆田の化けるが、
うん、あ、はいはいはい、
1月の11日に体験版を配信するということで、
う うんうんうん。
うん。だからもうこの配信が出てる頃には配信されてると思うんだけど。
ほうほうほう。
まあその体験版をプレイしてみて、買ってみるとか、判断するのもいいのかなと思って。
うん、
ぜひ、一回やってみたいなと思って。
うん、あ、回し物かな？グッドフィールの。
うん。そう。
ちょっと。社員ですか。
もらってます。
あ、でもさ。
もらってねえんだけど。
うん、あ、でも PV かなんかは前ちょっと見たんだけど、
うん、
普通に面白そうなアクションゲームだったよね。
うん、うん。そうそうそう。
なんか今時の感じで、普通にやりたいなとも思った。
うん。多分一人プレイだと思うんだけど、バケルっぽい人しか映ってないから、
うんうんうん、
これもまたなんかゴエモンっぽい人が出てきて、ね、二人プレイとかできるともっと熱いよね。
そうね。あ、あと
さ、せっかくスイッチだと思うし。
うん、そうそうそう、二人プレイできるコンテンツに十分なり得る。感じの。
いいよね。
ね、やったからさ。うん、また、エビスマルみたいなのを作ってやったらいいよね。
こういうやつが。
うん。うん、で、あと、あれやね、攻撃方法がやっぱり、太鼓の鉢で、ぶん殴っとったね、あれ。
だね。
うん。うん、直接ぶん殴っとったわ。あれ。
音じゃなかった、さすがに。
そうそうそうそうそうそう。まあ、そっち、なるよね、ってなった。
まあ、でもなんか、調皮みたいなやるときにもしかしたら太鼓が出てくるかもしれないよね。
ああ、ドーンって地面に叩いて、ボーンみたいな。
バカ。
ああ、また、ぜひ、興味がある方は、はい、そうね、やってみては
プレイしてみて。
はい、うん。
で、もう一点、まあ、多分、試練、買うなと思って。う
ん、ああ、わしも欲しい。買いたい。買いたいな悩んでるんですよ、まあね、非常に。
うん、いや、買って、助け合えば。
助け合えば。助けてくれーっつって。
うん、お前なんでステージ1で死んでんだよ、みたいな。
そうそうそう。
これもう一回やり直したらいいじゃん、みたいな。
うん。いや、実にやりたいな、ね、まあ、ちょっと、大蔵省と相談しますわ。神さんと相談しますわ。
ここから出るかどうか。
そうね。そうそう、予算として、捻出できるかどうか。
なんか担保に入れて。
担保に入れてね。そうそうそうそう。
やっていきましょう。うん。
うん。
というところです。はい。
はい。じゃあ、本編に入る前に、いつものあれを、鼻歌クイズですね。
鼻歌イントロね、
うん。はい。今回は、私ですね。
うん。
はい。いきまーす。
うん。
てれれれれれれ、てれれれれれれ、てれれれれれれって、てれれれれれれ、てれれれれれれ、てれれれれれれって、てててててててててててててててててててててててててててててててててててててまでです。はい。
はい。なんか、なんか教育番組みたいな曲。
確かに教育番組だな、あれ。でれれれれれれってな。
シンプルな。ドレミファーみたいな感じかと思ったけど。わからん。
あれはね、
全然わかんない。
ファミコンなんですよ。
うん、
で、クソゲーと言われています。
プレイしたことあるの？
私はプレイしてましたが、うん、到底クリアできるようなものの内容ではありませんでした。
マジで、うん、むずいじゃん。
う
ん、
むずい。あのね、結構、なんだろう、クソゲーの中でも、結構やり玉にあげられるような内容のものですね。
へ、うん、品薄なの？高騰してる感じ。
あ、いや、全然安いと思うで。確か。
うん、で、やろうと思えばやれそうなの。
やると思えばやるし、実家にあったはず。なんなら、
うん。なるほどね。
うん。オッケー。じゃあ、その辺はまた。
それは概要でね。うん、概要欄の答え合わせをしましょう、
参照してくださいというところで、はい、
はい、
じゃあ本編行きましょうか、はい、
はい、今回の本編は武士道ブレード、
武士道ブレード、うん、もうさ、題名聞いただけで笑っちゃうわ、なんか、
まあなんか、うん、まあシリーズで言うと1、2があるけど、両方通してブレてないよね、
う
んうん、まあまあ、
そう、え、バウはどっちもやった？
どっちもやったけど、最初にやったのは確か2、
いや逆やろ、そうなんや、
友達が持っとって、うん、でプレイした時に 2, で、うん、2をやったはず、
ああそうなんや、
一さ、その後やったけど、むずくない、うん、
むずいし、まるっきりその戦闘の、なんていうの、 あの、システムがちょっと変わっとったんよね。うん、そうそうそう。
うんうんうん、これ、結局、題名からわかるかもしれないけど、武士道に重きを置いた、
まあ。怪しいところもあるけど。
まあね。まあ、ちょっと武士道かこいつみたいな、あの、そうそうそう、あるし、シーンとかもあるんだけど、うん、まあ、基本武士道に重きを置いた、プレステから出た、
うんうん、
対戦格闘ゲームだね。
そうですね。で、
1対1よね。
そう、1対1、完全1対1で、
うん、
まあ、普通格ゲーつったら体力ゲージがあって、殴り合って、その体力を全部削り切れば、勝ちっていうやつなんだけど、うん、まあ、そこはもう武士道なんで、うん、切られたら一発で死ぬわけですわ、っていう、うん、話。そうそうそう。だから、武器、刀とかもあるけど、うん、タチ、それこそリーチが長いタチとか、うん、あとは、なんかなぜか、ね、武士道ソードみたいな、なんかあの、なんだっけ、ブロードソードみたいなとか、
はいはいはい、
そう、あと軽いレイピアとかね、そうそう。出て。
重くても軽くても何でもいいから、とりあえず、急所にね、適度に当たれば、そりゃ死ぬよね、みたいな。
そうそうそう。だから一発逆転も全然狙えるようなゲームで、
あるある、
まあ、あの時は、なかなか、ね、影響を与えたんじゃないですか。その、インパクトというか、今までないシステムだったからね。
あの頃ってさ、ちょっと覚えてないんだけど、
うん。うん、
なんか、剣、ソウルキャリバーとかって剣を振るんだったっけ？
うん、そうそう、振ります。
そうだよね。
うん。
あれとかが出てた頃なのかな？
あれ、どうかな？時系列的に、武士道ブレードのちょっと後じゃない？
後かも。うん。いや、まあ、なんかさ、そういう剣で戦ったら、切られたら、そんな体力とか関係なく死ぬよね、みたいな。
死ぬよね、って。
そういうところの疑問から生まれたのかな、と思って。
そうそうそう。で、うん、当時、確か、珍しく、コンビニでしか買えなかったんですよ。武士道ブレードって。覚えてない？
そうなの？
あのね、ファミリーマートかなんかで、プレイステーションのゲームを売っとったの知ってる？
知ってるよ、うん。知ってる、知ってる。
そう。うん、で、ファイファンセブンとかも確か、そこで買えたんやけど。
予約とかじゃなくてだよね。店舗販売ってことでしょ、
うん。そう。で、コンビニでしか、確か武士道ブレードは買えなかったような気がする。で、俺も実際コンビニで買ったんですよ。
うん、うん、うん。
で、そもそも、俺プレイステーション一番最初に買った時に、
うん、
同じソフトがまず買うやん。一本目のソフト、うん。あれが武士道ブレード2だったんですよ、僕。
はいはい。
で、実は、いとこんちにまた、僕がプレステ買う前に、いとこんがもうプレステ持っとって、
うん、
で、武士道ブレード1をやっとったんですよ、うん。で、それがまあ面白いなってことで、
うん、
まあ小学校高学年ぐらいの時に、いとこんちに通い詰めて、武士道ブレードなんかやっとったんですよね。
あ、
うん。で、なんかさ、武士道ブレードもさ、やっぱりその一人モードみたいなのがあるやん。うん、ストーリーモードみたいな。で、あれをひたすらやっとったんだけど、うん、あれさ、武士道ブレード1のさ、最初戦うときにさ、うん、まあ、敵パッて出てくるやん。
うん、
なんか、喋るよね。なんか、いざ参るとかさ、
う
ん、なんか、要は構える前に、なんかちょっと小言を喋って、
うん、
構えて戦いなんだけど、その小言を喋ってる間に、倒してしまうよね。
そうそう
そう。そうそうそうそう。うるさい黙れみたいな。
ブスみたいな。みんな多分やるよね、最初。
そう。で、それでやっとったら、ストーリーがいきなり止まって、卑怯者、この先進めず、なる鏡、みたいな感じで終わっちゃうよね。
これは武士道にあらず、みたいな。
あらずとか、そうそうそうそう。そんなん知らんがな、みたいな。だから、ちゃんと構えた後に攻撃しないと、うん、ね、勝ったことにならないっていう。
そう。それがワンのシステムだね。
そうそうそうそうそう。
これ1とか2とか言っちゃうけど、1、うん、1というか無印か。
無印ね。
無印と2だよ。
まあまあまあまあ、1
ですね。確かに1の世界だからね。
うん。まあ、どうでもいいよ、そんなんは。で、確か、あれが、その、キャラクターが、8人くらいいたよね。
うん、
で、うん、なんかキャラクター選択画面でもわかりやすかったんだけど、
うん、
なんか、スピードに引いてってたものと、力に引いてたものみたいなのがあって、右に行けば行くほど力はめっちゃあるけどスピード遅い。で、左に行けば行くほどスピードは速いけど力はないみたいなキャラクターで。
そうだね。確かに。
そうそうそう。
無印そこで分かれてたね。なんか。
そう。そう。
うん、
で、さらに、そのスピード、じゃあキャラクター選びましたよと。でその後、じゃあ持っていく武器何しますかっつったら、
うん、
確かめっちゃ種類あったよね。8種類ぐらいあったよね。なんか。
多かったね。
1の時は。で、2になったらちょっと減ったんやけど、なんか、まず内刀やんか、普通の オーソドックスな刀で、うんうん、で、まあ、さっき言った、太刀。で、なぎなた、金槌、レイピア、で、ブロードソードみたいなやつ、西洋ブレード、西洋剣。もはや西洋ブロードと、ブレードと西洋剣って何の違いがあるんっていう。
そうそう。
そうそうそう。なんか、
ブレードと剣の呼び方の違い何って思った
何みたいな。で、結局だから力強いやつは、野立ちとか、騎士道、うん、ブロードソードってごっつい、
そうだね、
両刃のね、やつが、重いやつがあるから。
軽々触れるからね。
そうそうそう、強い。うん、で、一番面白いんが、うん、やっぱ、キャラクターごとにも、なんか、特殊、いや、得意な武器があるんですよね。
う
ん、
あ、そうそうそう。
そうそうそうそう。うん、で、一番強いやつなんか、金槌がめっちゃ強いみたいな。武士道金槌使わない
と思いながら。金槌ってなんだよって感じだよね。
そうそうそうそう。缶抜きっていうやつがおって、
ああ。
一番力強い。で、なんか。
そうね。ちょっと若々しくて、黒髪の、まあまあまあ、ムキムキのやつだね。
そう。で、しかもさ、普通みんなあれ、上段とか中段とか下段とか構えれるよね。で、缶抜きだけは、構えを変えることに声が出るっていう謎の仕様で、なんか構え変えるときに、ふん、とりゃー、さあ、ほりゃーみたいな。こいつうるせえな、みたいな。そうそうそうそう。で、金槌は上段に構えて、なんか、何頭狙う攻撃みたいな。上段攻撃したら、なんか、めっちゃなんか、ふんふんふんふんふんってなんか、打ち下ろしまくるみたいな、あの技が強かったりするね。
はあ、そう、2は2で出てくる武器が、また増えたような気がするんだけど。うん、
いやいや、減ってるよ。全然減ってる。2は。
槍とかあったのよ。
そう、2はあれ、うん、要はし、まあ、流派が分かれてて、うん、その流派が、こう、戦い合う、まあ、構想を描いた、ストーリーだって、うん、で、1は一方、その頃、鳴鏡神道流っていう、
うん、
まあ、一つの流派の、まあ、内戦みたいな感じや
って。あ、そっか。
で、
そう、
2の時は、社員党と鳴鏡神道流っていう、
そうね。
その2つの流派が構想。で、結局、武器も、社員党側は、なんか、槍が使えて、で、鳴鏡神道流は薙刀。だから要は、薙刀は神道流派、鳴鏡しか使えないとか、があって。で、共通で使えるのが、さっきも言った、内刀と野立ちと、まあ、願い立ちと、ブロードソード、騎士道ソードと、うん、あとロングソード。これは、どっちの流派でも使える、みたいな感じやって。
そうそうそう。西洋ってなんだねってみたいな。
そうそう。西洋剣と
西洋。西洋は削除された。
そうそうそうそう。でね、なんか、あと。
2からだよね、二刀流できるようになった。
そうそうそう。二刀流とか、居合とか、あの辺ができるようになったのが。
居合、ね、もあったな。で、二刀流はさ、
うん、
サブウェポンとして、
うん、
小立ちを持ってるやつだと二刀流できるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
うん。
じ
ゃ武器はそっか、増えたようで減ってるのか。
そうなんよ。で、構えがそれぞれちょっと増えたっていうのと、
うん
まあ、あと普通に武士道ブレード1の時は、
うん、
構えも上段、中段、下段があって、
うん、
そっから、上段攻撃、中段攻撃、下段攻撃みたいな。で、
うんうん、
あとは四角で防御みたいな感じ。確かそんな感じ。
防御も完全防御ではないからね。
うん、
確か。弾くみたいなさ、一瞬チクってなんかパリーだよね。
そう、パリーみたいになる時がある。
好きだね。パリーのタイミングが悪いと、そんなしっかり弾けないし、うん、みたいな。
そうそうそうそうそう、そう。
でもさ、たくさん切ろうが、結局、うん、なんか敵の武器に当たると弾かれちゃうから、そんな手数よりも、うん、なんか的確な一発がやっぱ強かったなと思い出がある。う
んああ、かっこいい技ほどさ、あんましょぼいっていうのもあったよね。例えば、
そうそう
武士道ブレード2のさ、空竹割りっていう技覚えてる。
ふふふ、たくさん振るやつだろ。
めっちゃ乱れ切りみたいなやつの。そう、うん、そりゃ、ふふふふふって。あれもさ、一発一発が弱いから、なんか入ってったらいきなりパリされるな。わーみたいな。
そうそうそう。だからさ、素振りでやるときには、うわ、何この技めちゃかっこいいやんって思うんだけど、
そうそうそう。
いざ対人になると、
全然ダメ
みたいな。一瞬でパキンって弾かれて、
そうそうそう
パキン自分やみたいな。
そうそう。
やられるという。
でも、武士道ブレード1の時の、
うん、
なんか、ブラックロータスっていうやつが、
うん、
レイピアが得意で、なんか、下段から構えるやつで、なんか連射すんのよね。めっちゃつきまくるみたいな。うん、ドワー、ドゥドゥドゥドゥ、チェイスターみたいな。うー、ドゥラーつって、あれが強かった思い出がある。
スキーはね、やっぱ強い。
うん、
スキーはリーチ長いのと、ある程度、 なんだろう、軸さえ合ってれば、
攻撃
してくるからね。
そうそうそうそう。じゃあ、あとね、うん、一番強いと思ったのが、あれ、うん、ミカドっていう唯一の女性キャラだ。はいはい、あれが、なぎなたが得意
だよね。
そうそう、メインの
コード、
うん。あれがなぎなたが得意武器で、うん、もうリーチ長い、なんかもう軸があったら絶対殺せるみたいな。
うん、だからさ、しかも振りがめちゃくちゃ少なくなかった、なぎなた。月がさ、
月がそう。
で、ちょっとだけ振るのにさ、
そう、あれが。
それが、なんか、致命の一撃みたいな。
そうそうそう。なんかさ、中段に構えて、中段攻撃したらなんか3回連続で、はい、はい、やーみたいな感じでつくんだ。で、
はい、はい、やーは一番使ってたよ。
そう。で、要はそれをさ、しのいでも結局端の方に言われて、はい、はい、やー、はい、はい、やーみたいな。
しかも、なぎなたさ、槍とかと比べると結構重いんだよね。なんか、
当たりが。そうそうそうそう。当たりが重いよね。なんか結構弾かれるよね。
だからやっぱこれやるとリーチこそ全て的なところとか、体感できるよね。
そうそうそう。あとさ、何気にさ、さっきのサブウェポンが出たけど、
うん、
サブウェポンって要は、固有キャラクターが持ってる隠し武器みたいなのが、うん、あって、一応、武士道ブレード1の時も、なんか、あった思い出があるんよ。
サブウェポン、なんかね、特殊な操作で、しゃがむっていうのと、
うん、
なんかもう一個、重心を上げるみたいなやつがあって、
うんうんうん、
R2、R1 みたいなとポンポンって押すとジャンプができたり、でしゃがんでる時になんかボタンを押すと、そのもの、サブウェポン投げるのか、あるいはなんか地面が、例えば雪とか土だと、
そうそうそうそうそうそう、目つぶしあった。
できるんだね。
あった。そうそうそうそうそうそう。
多分1もサブウェポンあったんじゃないかな。
そう。で、ただ、1のサブウェポンって、なんかしょぼかったね、うん。あんま使わんかったよね。なんかそんなに致命傷になりうるものじゃなかったんだけど、
そうだね。2
になった瞬間、サブウェポン強えってなるんよね。
なんか即死級サブウェポンが出てきたからね。
そう。だから、二刀流とか使えるやつは、もうサブウェポンとして小立ちとか脇差し持っとって、うん、それをフンって投げんねんな。で、それが胴体に貫かれた即死みたいなブスッそれとかさ、社員党のさ、なんか、うん、なんか、白い髪のカウンやったっけ、
カウン、
なんか、
はいはい、特攻でしょ。
特攻、
うん。
強えや
もんな。仏具だよね、もう。
そうそう、仏具やからな。
まあ、そんなん当たったら確かに死ぬけど、みたいな。
そうそうそう。さ、トッコっていう単語をあそこで学んだわ。なんか、煩悩を打ち砕く、そうそう、呪具じゃないけど、ね、うん、仏教の道具として使われてますっていうのを普通に投げて、腹にぶっ刺して殺すっていう。
トッコってなんだろうって調べたら、あ、これか、確かに刃ついてるなって感じだった。
そうそうそうそうそうそう。
あれ投げるんか。
そう。
で、なんか、千尋っていうさ、女の子。
いたー。いたー。
すぐ出てきた。
うん、いたいた。
あの子の武器、カエルじゃなかった？
カエル。そう。
で、カエルが苦手なキャラだけ、あー、
う
ん、みたいな、なんか。
そうそうそうそうそう。
でも、カエル別に苦手なじゃないやつは、普通に、なんかビビらない、
勝手な気がする。そう、なんだこいつみたいな。そうそう。あれは情報がないとね、そうそう、無理よね。なかなか。
そう、サブウェポンで思い出したのがもう一個ね、多分これ2だと思うんだけど、
うん、
敵 の、 そのストーリーモードでの、うん、やる忍者が、一発だけ撃つ短筒っていう、
鉄砲みたいなやつだね。ある
サブウェポンで持ってるから、うん、なんかね、フィールド結局さ、
うん、
1対1の戦いなんだけど、お互いにめっちゃ距離が空くと、カメラむっちゃ引くんだよね。うん、
引く引く引く引く。
で、引くとキャラがお互いにむっちゃちっちゃくなってて。
うん。
で、その状態で結局ちょっと間合い開けたり、逃げてたりするんだけど、そこで忍者が、あれ、なんかしゃがんだ、ジャンプするんかなと思ったら、パスってなんか短筒撃たれて、超遠距離で殺されるっていうパターンがあって。
あれで覚えてる。
ずつ怖えと思って。
武士道ブレード2のストーリーモードは構想だから、なんか、うん、要は鳴鏡を使ったら、まあ、社員党の、うん、敵側の社員党の、まあ、門下生じゃないけども、ちょっと忍者っぽいやつが、ね、出てくんねんな。
そう。
で、なんか、社員のためにとか言うねんな。社員党のことを社員って言っちゃうから、なんか、会社員のためにみたいな。そうそうそう、社員のためにとか。逆にね、社員党やっとって、敵が鳴鏡やったら、鳴鏡のためにとか言ってるんだよな。で、俺もよく覚えてる、社員党と戦った時に、
うん、
なんか、いきなりスッて座り出して、こいつ何すんのかなって、いきなり懐からパーンって銃持ってきて、パーンって言って、それはなかろうもんやろ。 こいつ何？で、逆に、なるかがみの方は、吹き矢をするんよね。
あ、
だ余計にわからんのよ。なこいつしゃがんだなと思ったら、ふって私が、ブス、うぎゃーみたいな。
あれ、吹き矢の即死？
即死。即死。
マジか。
即死。死なんやろうとか思いながら。銃で思い出したけどさ、武士道ブレード1も2も隠しキャラで、ね、銃使う
よね。
武士道ブレードじゃねえじゃんって。
まあ隠しだからね。
まあ隠しだからね。
うん。で、しかもそいつともストーリー上戦わなきゃいけないからね。
そうそうそうそうそうそう。うん、
なんか、1結局僕多分ストーリークリアしてないんだけど、
うん。
あの、そいつに対してさ、例えば、うん、なんか段差を登ってる時に切って、武士道にあらずってゲームオーバーにこっちはなるやん。
うん。
でも相手側さ、銃を思い切り使ってんのに、武士道も何もねえだろ、みたいな思い。
確かに。卑怯もやんけ、こいつ、みたいな。そうそうそうそう。
ただ、リロードの瞬間だけがむちゃ好きだらけっていう
ぐらい、ね。そうそうそうそうそうそう。で、なんだったかな、そう、10発撃ったらリロードするから、それまで逃げ回って倒すとかだったかな。
リボルバーのはずなのになんかむっちゃ入る。
そう、10発。そうそう。まあまあ、あれなんよね。名前忘れてたね。リボルバーじゃないやつなんですよ。
そうだっけ？
そうそうそう。あけん。名前忘れちゃった、銃。まあまあ、銃ないやつで、
うん、
で、なんか、その、普通に、なんていうの、殺せるは殺せて、で、2の時は、
うん、
なんか、めっちゃ硬いんよ、ガードが。切っても、めっちゃ弾かれるんよ、確か。
銃で弾くんだよね。
そうそうそう。重心かなんかでパーンって弾くよね。で、それが厄介やった思い出がある。
ああ、
そうそうそうそう。
銃持ってるんだから、別に切れば即倒せるやんっていう感じじゃないんだよね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
弾くし、撃つしっていう感じで、うわ、こいつ強って。まあ、そうそう、中ボスかラスボスぐらいの扱いだ。ラスボスじゃないな、ね、中ボスぐらいの扱いだから、うん、まあ、ボスに恥じない。
うん、そうそうそうそう。あ、で思い出した。
うん。
あ、ごめんごめん。そうそう。だから、1の時はモーゼルっていう銃を使ってた。
ああ、モーゼルね。かっこいいじゃん。
そう、ドイツの銃やったかな。そうそう。うん、ただ、確か、そいつがドイツ人の殺し屋とか、そんな話だった。
シュバルツカッツでしょ。
そう、シュバルツカッツ。そうそうそう。死になーとかやろ。
死になーって、リロードもなんか死になーって言いながら。
死になー。で、銃さ、そう、使えるやつは、ある、うん、ね、方法をやると使えるようになって、対戦モードでも使えるようになるんだけど、
そうそう、
片腕をやられるっていうのがあるよね。要は、片腕やられたら剣が片腕でしか握られへんから、素振りがすごい遅くなるっていう。
うん。
で、じゃあ一方その頃銃持ってるやつが片腕やられたらどうなるかっつったら、リロードができなくなるよね。
あ、そうだったの？
そう。だから、リロードしたら、なんか死にだなとか言いながら、うん、なんかちょっとかっこつけたポーズとって、リロードしませんみたいな。
てか、それさ、片腕やられて、
うん、
何？銃に入ってる銃を弾を全部撃ち尽くした段階で、うん、もう相手倒せる要素なくない？
ない。自害。そうそう。
自害ってあったね。
そう。解釈をみたいな。セレクトボタンがないと押
す
と。
そうするんだよね。
そうそうそうそうそう。諦めます。ギブアップしますみたいな。でさ、武士道ブレード1はそのカッツが出てきて、うん、で、2も社員党側の敵としてカッツが出てくるね。うん、
出てくる。
で、なるかがみの方はというと、うん、まあ、1の時に出た、また違う中ボスで、まあ、北極ツバメってやつがおって、
うん、
そいつが銃持って出てくるんだよね。
う
ん、
そうね。
そう、銃が。
ライフルだよね。
そう、ライフル、ね、軍用ライフルみたいなの持ってくるんだ
よな。でも結局、効果はカッツェと一緒っていう、ね。
そう、単発。
一発撃つか、三発撃つかみたいな。
そうそうそうそうそうそう。うん、いやー、隠しボスでさ、
うん、
まあ、さっき言った出す方法っていうのは結構鬼畜なんよね。
そうだね。隠しってカッツェとツバメの話。
そうそう、ツバメの話。
うん。100人切りでしょ？
そうそうそうそうそう、チャンバラモードみたいなやつがあって、
うん、
なんかザコを100人倒すんだよね。
そうそうそう。これ前半ザコだよね。後半ザコじゃないよね、もう。
そうそうそう、違う。
バカ殿とか出てきてさ。
そうそうそう。
バカ殿むちゃ強い。振り早いし。
そう。あのね、キャラクターにはそれぞれ力技みたいな、スピードみたいなのがあったんかな、
うん、
力スピードかな、うん、で、 全部マックスのやつは絶対おらんねんけど、うん、そのバカ殿だけは確か全部マックス。
あ、待てよ、バカ殿もプレイヤブルキャラで出てきたな。
そう、出てきたよ。
そうだね。
あれ要は、まず、ね、100人切るんだけど、うん、その間に1回も死なずに100人切ったら、10のやつが使えますよ。そう。
うんうんうん、
で、15分以内かなんかで倒すと、バカ殿ができ、うん、できる、みたいな。感じ、うんうん、だから結構シビアで難しかったんだけど、
ね、
で僕当時やっぱりプレイステーション一番最初に買って、うん、そのゲームしかなかったっていうのもあったから、うん、攻略本片手にやったよね。どっちも出したよ。
うん、僕も友達と一緒、まあ友達もともと出てたはずなんだけど、
うんうんうん、
やって出したね。
そうそうそう、う
ん、であれなんかねファミ通かなんかのタイムアタック、結局時間が出るからタイムアタック、うんうん、ここがなんか最高ですみたいなやつを上回っとったね。
すげえやん。
そうそう。
めちゃすごいじゃん。
しかもそれ一回死んでんだよね。
一回死んでなお。
一回死んでなお、その時間を上回るスピードで、サクサク、もうほぼだから走って切るぐらいのがやつが、
そう。あれだけ当たるよね。そう、未だに攻略を覚えてるわ。とにかく、キャラクターはまずトニー梅田一択なのよ。
あ、なんでなんだろう、あれ。トニー梅田ってさ、別にバットを使ってなかったでしょ。
そう、トニー梅田はね、なんかね、早いよね、とにかく。
ダッシュが早い、ね。
なんか、そう、忍者のモーション取りやん。タタタタタって、うん。ナイトストーカーかなんか忘れたけど。
そうそうそう。
早いし、力もそこそこあるからだったんかな。
ナイトストーカーだと弱いんか。
そう、弱いんだった話。
パワーが。
そうそうそうそう。うん、で、もう、居合とか全く使わんのよね。もう全部正眼で戦って、で、最初の50人ぐらいまではもうダッシュして、もう切るみたいな、うん。
それでいけるよね。
そう、10人までは30秒以内にやらんといかんみたいな感じだって、なんか、覚悟、無念、覚悟、無念、覚悟、無念みたいな感じで。
それ
、ぜひやーっつって。トニー梅田やられるときの声も面白いな。ブエブエつって。
アフロのね、紫のスーツを着た、うん、もうダンサーだろ、こいつみたいな。
そうそうそうそう。で、50人以降からもちょっとコツがいって、うん、相手の、要は、ね、攻撃を、表攻撃、裏攻撃みたいなのがあるから、それを瞬時に、見極めて、表なら裏なら表みたいな感じで、弾き返して、はいはい、その弾き返して倒すみたいな感じでしないと、確か攻略できんかったはず。
ああ、は
い、はいはい。そうそうそう。よう覚えてるわ、なんか。
そう、弾かれた後も、もう一回、ポチってうまく押すと追撃するんだよね。
そうそう。で、その追撃が強いん、確か。
うんうんうん。
そうそうそう。
相手も乱れてるからね。まあ、こっちが乱れてる場合もあるんだけど。
まあまあまあまあまあ。そうそうそうそうそう。で、なんかさ、うん、で、それがまあ2の、まあ10のやつとね、隠しキャラの出し方なんだけど、
う
ん、
1の時は。後半バカ殿はもうガチ勝負しかないでしょ。う
ん、ガチ勝負だ。いや、でもね、結局切り返しで倒したはず。一緒。
あ、そういうこと？はいはいはい。
で、1の時はね、結局ね、また同じように100人切りモードっていうのがあるんですよ。チャンバラモードみたいなのが。
ね、
うん、で、これは、一回も死なずに、もう時間関係なしに、クリアすると、さっきの銃使えるやつが隠しキャラとして使えるっていうやつなんだけど、うんうんうん、まあ1はね、めちゃむずいんよ。もうチャンバラモードが。そんなさ、ダッシュして切りゃいいやろみたいな話じゃなくて、
うん、
もうそれぞれなんか普通に強いっていうのがあって。
走り方、モーションとかも1はなかったもんね、確か。みんな、そんな忍者走りとかなかった
かな。なかった。
なかったよね。
うん、それなりに走るって感じ。
なおさらだよね。
うん。で、うん、もう、結局では、それは、クリアできなくって、諦めたんだけど、また、なんかさ、チョコボの不思議なダンジョンかなんかの、アペンドディスクでついてる、そうそうそう、武士道ブレード1の最初からカッツェが使えるデータみたいなんで、うん、ちょっと遊んだ思い出がある。
あったね。
そうそうそうそうそう。
あれさ、2は、
うん。
最初から全キャラ使えないんだよね。
そう、使えないんよ。
穴ポコ、なんだ、虫食いになっとって、で、それをキャラをプレイヤブルとして出すには、ストーリーをクリアしていく中で倒さなきゃいけない。
そうそうそうそう。
助けるか。助けるか。
そうそうそうそう。何回もクリアしないといけないんですよ。だから、キャラクターによって、その、途中でお助けするキャラクターが出てくるよね。なんか、ここは俺に任せな、みたいな、出てくるから、そう、俺に任せなの時に、 うん、死んでしまったら出ないんですよ。
そこでキャラが交代するんだよね。
そうそうそうそう。
例えば最初ミカド選んで進めていくと、途中で墨流しが出てきて、
そうそうそう、
墨流しが、私が行くみたいなさ、
そうそうそう、
ミカドさん、墨流し名前つけてくれて、
流しで
私、なるかがみつって出てきて、でそれ交代して、で墨流しでちゃんとそこを死なずにクリアするというかね、
そうそうそうそう、
ボスまで倒せば、うん、ありがとうっつって、なんか墨流しがプレイヤブルに。出てくるんだね。
だ結構ね、うん、難かったよね。
めんどかったね。
うん。何回もクリアせんといかんかった思い出があって。
うん。
そうそう。で、全部集まったら、ようやくチャンバラモードみたいなのが解放された気がする。100人切り。
あ、そうだったっけ？
うん、確かそう。最初から使えなかったよ。そうそうそう。
まあ、おまけだからね、チャンバラモードは。
う
ん、
そうね。
武士道ブレード2。対人戦で、
うん。
銃使うやつ使ったところで、うん、当たらんよね。
あのね、あんま当たらんのよね。走り回っとったらね。
そう、動いちゃうからね。
でもさ、それに対抗して、こっちも、銃使ってるやつも走り回って、ちゃんと軸合わせて、単発、うん、走りながら単発撃ちみたいなのあるから、
あるあるある、
それを当てれば倒せる。
まあ、確かに。むずくない？
そうそう。むずい。むずい。めっちゃむずい。
だからこそさ、3発撃つとかって意味ないよね。
そうそうそうそうそう。
1発外れてたら、ほぼほぼ、残りの2発も外れる
から。外れるからね、大概に。そうそうそうそうそうそうそう。
はいはい、あったあった。ああ、そう。いいなあ。そう。で、その、怪我するのもさ、
うん。
2、2からだよね。
いや、1もあったじゃなかったっけ？ 1
あったっけ？
あの、足怪我したら、うん、走れなくなって、その場で、ちょっと、中腰みたいな
感じになる。あ、そうだね。
そうそうそう。でも、剣は一応触れるっちゃ触れるから。でも、かなり、あるよね。ディスアドバンテージになるよね。うん、うん。そうそうそう。
あったか。で、なんか、ワンは、その、途中でいろいろ襲ってくるけど、そいつら無視して進めたような気がするんだよね。うん、
あ、ストーリーモード？
ストーリーモード、そうそう。ストーリーモードで、なんかさ、なんだっけあれ、井戸じゃないな、
う
ん、工事現場の丸い、
そう。そうなんよ。
穴ポコみたいなやつが開いてて、そこに降りるまでが、省略できたような気がするんだよ。
うん、その通り。
逃げてピョーンって行って、行くとなんかすぐボス戦みたいな。
そうそうそうそうそうそう。
うん。
だから、あれは、うん、ステージがめっちゃ広いんよね。
広い。
なんかお城の周りをで戦ってるのか知らないけど、
うん、
で、そのステージを、まあひたすら戦わずに、もう敵無視して逃げまくって、で、最後のなんか井戸みたいなのが落ちるところあるから、
うん、
そこに落ちると、まあ、また、エンディングが変わったりするよね。確か
に。ああ、確かに。真のエンディングがどうのこうのみたいな。
真のエンディングはまたシビアで、
うん、
一回も攻撃を食らわずに、まず井戸の中逃げて、でその井戸の中終わった後も敵と戦うから、うん、それも一回も食らわずに戦って越して、
うん、
で、最後裏ボスみたいなのが出てくるみたいな、そんな感じだった。
なるほどね。
なんか、それこそ2で出てくるような、
うん、
2の、なんか、あれだったんかな。
ボス
ボスというか、
うん、
ちょっと、なんだろう、関係がある、まあ、刀みたいなのがあるんだけど、夕霧っていう刀だったかな。なんか、2の因縁の刀みたいなのがあって、それを持った、なんか、武者みたいな、鎧全身に来た武者みたいなやつが出てきて、
うん、
で、それで戦うとか、あとは、2で出てくるキャラクターのやつが出てくるんですよ、確か。本郷っていうやつがおんねんけど、はいはい、なんか、学生服。
ああ、うんうんうん。
そう。で、実はそれ、武士道ブレード1の裏ボスが、その本郷っていうやつで、うん、で、2では普通のプレイヤブルキャラクターとして確か出てきたはず。
あ、本郷あんま使ったことないな。
パワーキャラのやつな。うん、サブウェポンが斧やろ、確か。
あ、そうなんだっけ。
斧って、みたいな。そうそうそう。
確かに。2と、2のさ、
うん。
ボス、お互いに、うん、いるじゃんね。
そうそうそう、鳴鏡側にも、
みたいなやつか。
そう、社員党側にもいる。そうそうそう、そう、う
ん。すごい特徴的じゃなかった、両方とも。
うん、勝てんわ、だっても最初。
最初、どうすればいいんだろうと思った。特に、どっちだ？社員のボス。
あ、社員の、俺、鳴鏡の方が。
鳴鏡弾く方や。
そうそうそうそう。要は、後ろ、もう背面から蹴らないと、無理なんよね。
そう。
だから、慣れたら瞬殺できるんですよ。なんかもう
慣れたらね。
そう、走り回って、A で振り下ろし攻撃みたいなのができるから、ダッシュ振り下ろしみたいな。
うん、
それで速攻で裏回ってブスって倒せるんやけど、
うんうん、
わし逆に、鳴る鏡神道流の方のボスが、
はい、ワープするやつ。
もうどうしたらええねん。そう。切った瞬間、シュンっつってさ、うん、後ろにワープするじゃん。は
いはい、ヨガーみたいな。
そうそうそう、ヨガーみたいな。で、それが、どんどんどんどん切ってると、そのヨガーってワープする距離がどんどん短くなってきて、途中なんか真後ろにいきなりね、ワープする。そこを狙うみたいな
ね。だんだん息切れしてくるんですよね。
そうそうそう。
ワープ逃げみたいなやつが。
ワープ逃げみたいなのがな。
で、最後のワープ逃げした後にまたそこに追撃すると倒せるっていうね。
うん、倒せる。そうそうそうそうそう。
あれ、お互い特徴って面白かったなと思って。
うん。対戦モードとかもさ、うん、結構やらんかった、その友達と。
あ、友達とはぼちぼちやった。でも、一番やったのは、あの、うん、99 やったあれだよ。
ああ、
あの、寮の部屋のやつ。
寮の部屋
寮の部屋じゃなかったっけあれ、99回やって る。
あ、
100人切りか。
俺ら。100
人切りの。
あれは、そう、あの、寮の中だったかな。やったね。あの、就職した後にやったね。俺ら二人でやった。
そう。
武士道
具あるじゃん、みたいな。
なって。
あの、買ってきて。
そう。
めっちゃ安かったんだよな、確か。
そうだっけ。で、なんか、あの、居合切りかなんかで、どっちが早く居抜けるか勝負だっていう、しょうもない遊びを、99戦になるまでひたすらやっとったよな。なんか。
あの99戦やった後100になった時カウントはどうなるんだみたいな、
う
ん、
そうそうそうそうそうそうやってみようぜみたいなしんどいわ、
まあ、途中惰性だったけどね
惰性だったねもう、うん、もういいわっつって普通に楽しみやっちゃう話だけどないやー懐かしいねでもなんかさ、まあ、友達ともちょこちょこやっとったんだけど、うん、やっぱり、
うんうん、
まあ、武士道ブレード2に関しては、
うん、
やっぱ、あの、槍が強かった思い出があって、特に、あの、関羽、
うん、
あの、最初から使える白髪の、ね、さっき言った特攻投げるやつ、あいつが槍が得意武器で、
うん、そう。なんか、ふんふんふんふんみたいなやつだったよね。
そうそう。ふんふんふんみたいな。そうそうそう。あとなんかあの、くるくるくるって回りながらなんか、切るやつとか、もうあんなめっちゃ強い
んよ。くるくるがあんま当たんなかったんだよな。なんか、ふんふんが結局、ふんはふはみたいなやつが前に進みながら、
そうそうそうそう。
つくから。
そうそうそうそう。そうそうそう。
リーチが増えるんだよね。
そうそうそう。で、あとはなんか、なんだろう、前に円を描きながら振るやつもあった。ふんふんはふはみたいな。そうそうそうそう。あとはなんか、中段に構えて、前に突き出しながら、うん、思い3回ぐらいつくやつ。ふん、ふん、はぁ、みたいな。
言ってること全部一緒やん、みたいな。
一緒やん。全部ついとるやん、
ふんしか言ってない。
そうそうそうそう。面白かった。あれが、あいつが一番強かったんじゃないかなと思う。なんか。
だから、リーチが最強なんだよね。
で、
二刀流とか逆に弱かったもん。
そうそうそうそう。二刀流のさ、あの、連続好きみたいなのをさ、うつせみが使っとったけどさ、
うん、
あの、鳴る鏡側のさ、なんか、おっちゃんみたいな。そうそう、
うん
うん。あいつがなんか、あの、ふふふふふふんってやっとったけど、
うん、
なんか結局あんまり当たらんのよね、あれも。入ったら気持ちいいみたいな。
はさ、あの、
うん、
なんか弾かれた後の追撃がむちゃ速くなかった。なんか、
うん、あ、そうだっけ覚えてないな。
なんかそこだけ強いなと思ったけど、基本、うん、そんな、やっぱ長物にはかなわねえなって感じだった。
あと面白い技として、円月殺法みたいなのあったの知ってる？
あ、なんかさ、こう、カッコつけて、カチッってやって、ぐるーって
そうそうそうそう。そうそうそう。ぐるーって時計回りかなんかにして、なんか、その後終わったら、なんか4か5連続くらい、ふふふーみたいな、すごい、あの、攻撃をするみたいな。あれはちなみに武士道ブレード1からあって、
あ、そうそ
う。うつせみさんが使ってたんですよ。で、武士道ブレード2でもうつせみさんが使ったり、あとは、なんか、辰巳っていうなんかちょっと学生っぽいやつ。が、なんかちょっとワンから撮ったやつなんだけど、強くなって、
ね、
2に出て、で、使っとった。確か。
そう、ああいうなんか、格闘ゲームのさ、コマンドみたいな技あるんだけど、
うん、
それより普通に切っても倒せるからね。
一番ね、結局さっき槍が強いって言ってたけど、もっと強いんが、うん、あれなのね、うん、あの、普通に力がないやつが、野立ちとか持って、
うん、
走り回って A を押すと、なんか、振り下ろし切りみたいなのするやん。
はいはい。
あれが一番強いんで、結局、走り回って。ね、そうそう。ふんって。
走り回るとさ、相手側ってこう、相手のところ向き直って軸を修正するしかなくなるんだよね。
そうそうそう。
ほぼほぼ技は足らねえみたいな。
そう、だからこっちも走り回って、同じように、なんか走り回って、
なんだこの戦いみたいな。
そうそうそうそうそう。それがそうなってしまうよね。
確かに。
ああ、やったな。
振り下ろしだけはスピードがあんまり変わらないんだっけ？
あの、そう、ね、力があるやつが振り下ろし攻撃をしちゃうと、うん、その場ですぐ、うん、すぐ振り下ろしちゃって止まっちゃうんよ。そう、
はいはい。
で、力ないやつがやることで、振り下ろすのがちょっと楽があるんだけど、うん、振り下ろした後も走り続けてるから、隙がない。
なんかずっと走りながら振ってるみたいな状態になる。
そうそうそう。だトニー梅田の野立ちがめっちゃ強いっていう。
なるほどね。
そうそうそう。
あるな、確かに。まあ、斬新なゲームだったよね。で、なんかさ、インディーの続編がちょこちょこ作られてるらしいんだけど。
インディーズで？
その、やっぱ、リスペクトが強くて。だけど、あんまり、なんか、パッと見た感じ、ブシドブレードっぽくないかなと思ってプレイしてなくて。
うんうんうん、
まだ。だから、その辺どうなのかなと思って、また見てみようかなと。
どういうその名前のゲームかっていうのは。
ごめん、名前までは見てないんだけど、そのスチームとかでもポコポコ落ちてたよ。
あ、ほんと？あ、じゃあ影響はでかいんやな、武士とブレード。
いや、だってさ、続編やりたい気もしない？
まあ、したい気もある。
うん、
当時は実は3をちょっと期待しとった。
ね。3いつ出るんかなって。これだってさ、
うん。
1が1997年の3月で、
うん。
で、2が1998年の3月。
あ、1年後
なんや。1年越しに出てて、で、その後も出てないから。期待しちゃうよね。
そうね。でも出なかったよね。まあまあまあ、いいところで終わったんじゃないですか。やっぱり、今思うと。
ね、
で結構さ、武士道ブレード2が、いろんなキャラクターがいるから、
うん、
で、やっぱそのキャラクターの背景とかを保管するためか知らないけれども、
うん、
あの本が出とったんですよ。キャラクターブックみたいな。
攻略本でしょ？
攻略本じゃないですよ。
攻略本って言っていいのかな、あれ。なんか
ね、うん、要は設定資料集みたいな感じに近いんかな。はいはい、なんかキャラクターの、まあ、ちょっとしたあの話、要は裏話みたいな、うん、こんなことがあったよみたいな話の小説風に書かれてる本があって、それぞれのキャラクターの、あれが結構面白かったんですよね。
あ、表紙かっこいいやつじゃないの？
表紙かっこいいやつじゃわからん。
あの、なんていうの、古文書みたいな表紙のやつじゃないの？
いや、違ったはず。なんか黒いやつやった。うん。
あ、そっかそっか。なんかね、僕が見た攻略本には、すごいなんかもう、古文書ってさ、こう、
うん、
本の端っこを紐でこう、くるくるって四角く閉じてるやつあるじゃん。
ある
んな感じの表紙のやつもあったよ。
それは知らんな、うん、見たことないな。
うわぁ、渋いな、かっこいいなと思って。
わしが持ってたんとは違うわ。
うん。
なるほどね。
あ、で、そこに背景とか書かれてるんだ。
あ、そうそうそう。
設定資料が。
なんか、トニー梅田のやつとか見たけど、さらに意味わからんかったからな。うん、結局こいつ何者なんで終わったからな。
なんで戦ってんのかわかんないって。
そう、なんで戦ってんだこいつは、つって終わった。もうあとは、
ね。2はなんで戦ってるかわかんねえやつが多すぎたよ。サザンカとか、ね、もう意味わからん感じなんだ。
あいつ、なんか、なんだっけ。
獅子舞みたいな格好してるやつだね。
獅子舞っていうか、
なんか、
ブリテみたいな、なんかほら、なんだ、天草四郎みたいな感じの。
あ、そう。なんか、獅子舞じゃないや、歌舞伎俳優。
歌舞伎俳優みたいな、そんな感じ、うん。そう。あ、ちなみに、サザンカはワンの時、隠し、裏ボス、じゃないわ、中ボスかなんかに出とったの、そういや。
出てきたっけ？
そう、出てきたんですよ、
中ボス。時系列がいまいちわかんないんだよね。じゃあ、1の時に切られたけど生き残ってたんか、みたいな。
まあ、高層の時に生き残ってた。まあ、結局、北極ツバメもそうやもんな、銃持ってたやつも。
あ、
あいつ、中ボスで出とったから。うん。いやー、アサザンカは、いい声しとったよな。トゥルヤーって感じ。
ソルラ、ソルラ。
ソルラ。あー、サザンカいたね。あいつはなぎなたが得意だった
な。違う。サザンカね。うらーい、うらーいって言ってた。
言ってた。黒い、そりゃ、黒い、みたいな。
うらーい、そりゃ、でよって言ってた。
でよって言ってた。言ってた。言ってた。突然思い出したんだけどさ、こいつ面白いなと思ったキャラがもう一人おって、社員島でさ、磯八ってやつおらんかった。
いた。
軍服着たやつ。
何？
うん。
打ち入りの、赤穂浪士みたいな格好して、鬼兵犯課長みたいな兜かぶってるじゃない？
あれは、違う。あれは、違うやつ。社員島の、まあ、主人公的なやつ。
うん、あ、そうか。
そうそうそうそう。で、うん、それとは違う、軍服、うん、もう当時のあの、第二次世界大戦か一次大戦か、着とった軍服着とったおじいちゃん。
こいつ、空手界隈で使うやつじゃない？
なんで
空竹割り、あの、なんか、
あ、そうそう。
空竹割りだったっけ、あの、そうそうたくさん切るやつ。
ふふふふふやろ。
野立ちで使うから、
うん。
あの、こいつリーチ長えやんと思って使ったら、むちゃ弱かった。
そうそうそうそう。ただ、あいつは、あの、サブウェポンが面白いよね。
うん。
あの、あいつ、だからみんな、そういう何かしらを投げて戦うんだけど、うんうん、そいつだけ、うん勝つっていうね、なんかあの、目の前でなんか、あーって、いきなり、その、
いやじゃない、気合か。
気合みたいなこと言って、そしたら、相手がビクってするから、で、それで切るみたいな。で、それが結構成功確率高いんよね。
ちょっとリーチが微妙なんだよね、なんか。
あ、そうな
んだ。見てわからないというか、なんていうの、意外と当たるよね。
あー、
うん。
なんかさ、
確かに。
で、2回か3回ぐらい使ってしまったら、
うん、
なんか、ゲホゲホっつって、そうそう、咳込んでしまって、で、隙だらけになって死んでしまうみたいな。
はいはい。あった。
あ、うん、思い出した。あの、さっきの鬼平犯科帳のやつはゲンゴロウだろ。ゲンゴロウ。
あれ今の、なんだった磯八か。
今のは磯八。そうそうそうそう。
ごめんごめん。
そうそうそう。そう
頭の中でゲンゴロウに変わってたわ。
違う違う違う。あいつはなんか、あの、カウンかなんかの、
うん。
あの、なんか、養子のお父さんみたいな、なんかそんな
ね、洋風。
岐阜みたいな、洋風か、洋風。そうそうそうそう。いやな、あの、だからストーリーモードの時の服装と対戦モードの服装が違うのも面白いよね。
確かにね。
そうそう。
確かに。
だから、ゲンゴロなんか鬼平犯科帳の格好を対戦モードでしてるけど、うん、ストーリーモードはちゃんとなんか変なスーツ着てるよね。ピッチリスーツ。
そうだね。
そうそうそうそう。あ、いや、鬼平の方がいいと思うけど、と思ったら。
鬼平の方がかっこいいよね。
かっこいいし、なんか防御力も高そう、みたいな。
うん、まず、なんか兜、ね、当たんねえじゃん、みたいな。
そうそうそうそう。な
りそうなもんだけど。普通に着られるから。
そうそうそうそうそうそうそう。いやー、まあ、やったなー。まあ、もう出ないだろうね、続編は。なかなか。
出ないだろうね。だって、なんか、武士道ブレード何周年記念みたいなやんないもんね。
やらんすね。
ちなみにこれスクエアが出してんだよね。
そうそうそう。スクエア、
あの時。エニックス。まあ、あの時はスクエア。
そうそうそう。あなんか、いろいろ試しとった感があるよね。なんか、ファイナルファンタジー以外にも、トバルとかもあの辺の時代だったかな。
トバルもあの辺だった。そうなんだよ。うん、
な
で、開発がライトウェイトってとこだから、もしかしたら、ここの、うん、なんていうの更新というか、今、あれば、作ってくれんかな。
作ってくれんかな。いや、でも実際もうちょっと何かネタを入れないと、多分売れないだろうね。
確かにちょっとネタに切れ感はあるわな。
そう、原点回帰って言われても、おそういうもんでしょうみたいな。
原点しかねえじゃん、みたいな。
原点しかねえし、点しかないからっつって、線ないからっつって。1、2だけやからな。
そうだね、
いやまあでも魅力的な、あの、キャラクターの関係とかも結構好きだったから、
うん、
あの、1から2に行った時のキャラクターとかさ、
うん、
そうそう、その辺がすごい活かされてて面白かったゲームだけどね。
これさ、アーケードに展開してれば、
うん、
あの、回転率早かったんじゃないかなと思うけどね。
それやる人さ、悲惨やで、押して100円入れてやろう、無念つって速攻で頭かちられて死ぬんやろ。
そこが、あの、二回対戦にするのか、例えば五人で、うん、あの、先方、次方、中堅、
それはいいね。
大将とか。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、5回ぐらいやらせれば、
な
んとかなるんじゃねえかって、
う
ん。で、体力ゲージ削ったりしないから。
そうだね。
とはいえ、時間制限無限はあかんと思うけど。
そやな。
そうそう。
あ、なんか、あれじゃないの。あの、戦っとって時間制限だったら、突風だっつって、みんな飛ばされてしまうとか。
それかなんか、あの、だんだん、あの、幅が狭くなってくる、あの、フィールドの。
トゲみたいなのが
あって。あの、バトロワみたいに。
そうそうそう。
幅狭くなってきて、あの、狭いところで戦うしかなくなるっていう。
どんなシチュエーションでもそうせざるを得ないやろ
う
な。
そうね。最後もうめっちゃ近いと思う。
あと何気にさ、オウンビューモードみたいなのなかった、
うん、あった。
な。
やってみたけど、むっちゃむずかった。
あの、要は一人称視点で戦うみたいな。
そうそう。
あの、ワイヤーフレームみたいなのあって、あの、うん、自分が、
うん、
視点がね、で、手とか見えて、うん。だから、あれなんかさ、VR とかでなんとかできたら、
VR、
ね、絶対面白いよな。
うん、
あの、ただ、わからないな。当たったかどうかがわからんから、その辺をどう、うん工夫するかよね。例えば、うん、あの、ヘッドセットが揺れるとかさ。そんなかったらね、面白いんやけどな。
まあ、コントローラーが揺れるでいいんじゃない？
コントローラー、あ、そうね。
いや、バイブル。
あの、切った側はすごい激しく揺れていいんだけど、うん、それでいいと思うんだけど、切られた側も振動が欲しいやんか。いや、欲しくない。
切られた側、欲しいよ。欲しい。
で、切られた側が、その、切られた側の剣が、その振動しても、まあ、なんのこっちゃってなるから、やっぱりその身につけてるそのゴーグルのところが何か真っ赤になるとかさ、うん、
はいはい、
あの振動するとかなったりしたら絶対面白いような気がする。うん、ただ、難しいのはあれだよね、剣を弾いたりとかっていうのが、
うん、そうそうそうそう、
ね、あの辺が絶対無理なんよね。絶対すり抜けてしまうから。
まあでもすり抜けたなりに弾かれてブルルってなって、うん、そこにまた切り返すとかじゃない？
だから、でも、そうなってしまうと、絶対、抜け切ってしまうから、
うん、
まあ、難しいよね。
もちろんね。
振動としてもね。そうそうそう。だから、もう実際に楽しもうと思ったら、真剣で切り合うしかないよね。
そこ、あれじゃない？スポーツチャンバラの出番で。
スポーツチャンバラ。スポーツチャンバラもな、あのさ、スポーツチャンバラも頭しかないじゃん。頭狙って勝ちみたいな感じやんか。
しかも、あのさ、殴るやつがふにゃふにゃすぎて、
うんうん、
なんだろう、こう、振る、思いっきり振ると振り遅れてくるって。
そうそうそう。
むずいよね。
いやー、なんとかできんかなと思うけど。ね、あ、わかった、わかった。思いついた、うん。あの、全身スーツみたいなのをして、で、それで動きを制御するような形にすればいいんかな。なんか、
うん、
こう、カキーンって剣が同士が当たったら、周りのスーツがその動きを阻害するような、
うん、
ことにして、構造的に、骨格的に、バキッてロックされてしまう、一瞬だけ。
はい。
ってなると。
それ、フェンシングやった方がいいよね。全身にセンサー着てさ、フェンシングは先端にセンサーついてるやん、
今。そうですね。そうですね。確かに。いや、もう、そうやな、ちょっと、ブロードソード持ってくるから一緒に切り合うぜ。
ああ、いいね。俺、金槌で行く
わ。金槌行く。取りゃー、取りゃーやろ。
ホームセンターに売ってるスレッジハンマーみたいな。
スレッジハンマーで。まあ実際でも、
ね。あんな重量あった方が強いよね。
いや、リーチでしょ、やっぱり。
あ、まあ、リーチもそうだけどさ。
やりでしょうね。
そんなレイピアでさ、金槌受けられるわけないじゃん。
あれ、なんかの加減で聞いたんだけどさ、実際その、居合とか、うん、今もさ、そういう居合道みたいなのがあるじゃん。なんか剣を、うん、刀を、こう実際試し切りして、
ああらら、
なんかそう、
やったとか。竹とか藁とか切ってるよね。
あ、そう、藁とか切るやつ、うん。で、あの達人の人がなんか言っとった話で、
うん、
なんか実際に切り合いになったらどうしますかみたいな。どういう手を打って戦いますかって言っとったら、
うん、
まあ、まず、脇差しを投げて逃げるって言っとった。
それですよね。武士道ブレードや。
そう。
脇差し投げて刺されば OK みたいな。
まあ、どんな手をしても、まあ、逃げ、うん、そこから逃げ出すっていう。はいはい、まあまあ、要はね、戦わないのが、まあ、極意みたいなところがあるから。
いや、マジでそうだと思うよ。あの、バガボンドもさ、戦ってたけどさ、絶対大怪我するやん。
そうそう、
絶対。竹蔵とかも指なくしたりしてたよ、確か。
しとった。確か。
あ、なるから、それ、戦わない方がいいよね。
いいよねってなるよね。そら、話し合いで何とかしようよって。って言っとった。
そういうことね。
うん。
平和が一番だね。
平和が一番っていうことですね。ちなみに、藁を切るって、もう、全然関係ない余談なんだけど、
うん、
あれさ、なんで藁を切るか知ってる？あれ。
人の、なんか、竹が骨で、うん、藁が皮膚みたいな、肉みたいな意味じゃない
の？そう、正解なんですよ。あれ要は、実際は藁を、水かなんかにすごい浸すんですよ、何日も。で、びしゃびしゃにした状態で切るんだけど、
うんうん、
その藁、水を吸った藁っていうのがちょうど人間を切った時の硬さと一緒ぐらいになるらしくて。うん。で、なんか、もっと言えば、結構残酷な話だけど、昔のそういうね、江戸時代とか、
うん、
あの辺の、要は、こんだけ、刀が切れますよっていう指標として、なんか罪人の死体の胴体とかを積んで、そう、胴体5本切りましたとかさ、それで攻撃力を測るっていう。
何その瓦割りみたいな。
瓦割り
システム。
そう。なんかそういうことらしいっすわ。なんか、話を聞いたら面白いなと思って。ね、刀にまつわる話。うん。なかなか
面白い。これは5人まで行けました。これは3人までですって。
そう。でもお前これ切った時点で切れ味落ちねえと思っちゃうけどね。
うん、でもそれをさ、並べてる人の中にごっつぁんですみたいなさ、人 一人混じってたらどうすんの？
満腹状態みたいなやつが。ドスコイ状態か。
ドスコイ状態の人が混じってたら、ね、途中で止まっちゃう。
セコイヤンケーみたいな。
今回だけなんか、5人全部ドスコイじゃねえかみたいな、とか。
そうそうそうそう。あるかもしれんね。いや、まあ、刀の話とかさ、結構さ、逸話とかいろいろさ、調べると面白いから、また、その機会で、ね、話できたらいいなと思います。
文化があるもんね。
文化があるし、うん、で、なんか、作りとかも違うしね、時代によってね。
そうだね。確かに確かに。
そうそう
そう。それも、ぜひ、話してみたいね。
うん、まあ、もう全然オタクじゃないけど。
いや、オタクじゃない。
まあ、オタク、変なオタク。
めっちゃオタクや。
うん、偏りすぎとるな。
いや、でも、兵器オタクとかいるじゃん。
まあ、いるね。ミリオタとかに、ね。
ミリオタ。
そうそうそう。そうそう。うん、まあ、また、どっかの機会で話せればいいですね。
う
ん、
そう、
ね。はい。
うん。後ろぶりもじゃあこんな感じで。
そうね。実際に切り合って遊ぶしかありませんということで。
はい。最終的にはフェンシングに落ち着くかもしれない、ね。
落ち着く。はい。じゃあ、はい、終わろうか。うん、
はい。
チャンネルを気に入ってもらえたら、フォローと評価をお願いします。あなたのゲームやアニメに関する思い出についてのメッセージもお待ちしております。リンクは概要欄を参照してください。ではまた来週。さようなら。
さようなら。